8月になりまして、第1週は本当ならば聖餐式を、まあ聖餐式したいなって本当に第1週になると思いますね。だけれどもだんだんウイルスの第2波というんでしょうか、それが広まってまいりまして、私たちもこれからどうなるんだろうかと本当に思っています。先週私の父親は老健に認知症で、置いていただいているんですけれども、カンファレンスが8月の末にあるというので電話をして行ってもよろしいですかって言ったら、息子さんは埼玉ですよねって、関東圏からのあれはダメですとか言われましてですね、いやでもなんとかなりませんかとかって言ったんですけれども、ダメですとか言われまして、残念なんですね。なかなかいつまでこれが続くんだろうかと、思っておりますけれども、気を取り直してヨハネの黙示録をご一緒に読んでいきたいと思います。6章から本格的に週末の出来事が始まります。でその開始、まあ、それこそ開幕と言ってもいいんですけれども、7つの封印が開かれていくというところなんですね。で、前回までその7つのうちの4つの封印が開かれたんだという、申しておりますようにヨハネの黙示録というのは数にこだわるわけで、7というのは完全数ですね。そしてそのうちの4と3、4がこれ人間知の数だ、そして3が天の数だ。まさにそのようにこの4つの封印、1番目から4番目というのは、それこそ東西南北それぞれからこう馬、面白いんですけども馬がですね出てきて、その乗り手がこう出てくる、4つの馬なの、それぞれ封印が解かれると出てくるんだ。白い馬、赤い馬、黒い馬、そして青白い馬なんですね。これはいずれも地上、まさに地上の災い、地の数ですから地上の災いなんです。人間が犯す愚かな大きな罪ですね、戦争、内乱、そして飢餓、疫病ですね。この4つを災いが地に、これは非常に人間が深く関わって起こることだというふうに、言われているのがこの最初の4つの封印、災いなんです。そしてそれに対して今日は5番目からの封印、第5の封印を解いていかれいくということなんですけれども、これは567っていうのはこれは天に関わる、封印だということなんですね。天の様子なんです。9節を見てください。ヨハネの黙示録第6章9節、子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を私は祭壇の下に見た。この祭壇というのはこれ天の祭壇なんですね。旧約聖書ではエルサレム神殿の中心に祭壇がありまして、そこには民のその罪の許しのために動物の犠牲の血をこう注ぎかけたっていうその祭壇があるわけですね。でその祭壇が考えられていて、そしてそこに神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々、すごい表現なんですけど、これは殉教者ということだと考えられていますね。それが殺された、その私は祭壇の下に見た。祭壇の下に見たってどういう意味かと申しますと、一つの意味はこの血が流されたその祭壇の下に血が溜まっているんだという理解がありますけれども、もう一つの理解はその天の祭壇を下から支えていると、下に見たっていうことはその天の祭壇を彼らが支えているんだという理解もあります。本当にこの彼らが天の祭壇を支えているんだと。で考えさせられるのは次の10節の言葉です。彼らは大声でこう叫んだ、真実で聖なる主よ、いつまで裁きを行わず 地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。これ難しいなと思います。もう思うんですね。何が難しいかと申しますと、その殉教者をどう扱うのか、どう考えるのかっていう問題なんですね。確かに当時このヨハネの黙示録が書かれた時代というのは殉教者がたくさん出たんです。まあ、キリスト教っていうのはその最初から、まあ、イエス様ご自身がそうでありましたし、十二弟子のほとんどは多分殉教したんだろうと言われています。使徒言行録でもステファノの殉教というのが2章の13節書かれてあり、2章に書かれてあります。そしてごめんなさい、多くのステファノが殉教している。それからその後も AD60 年頃にローマ皇帝ネロの迫害というのが起こりまして、ネロ自身が数千人のクリスチャンを殺したっていうふうに記録を残しています。ちょっと誇張なのかもしれませんけれどもね。でもかなりの人数の迫害をして殺したんだと。そしてこの黙示録が書かれている時代、ローマ皇帝のドミトゥヌアスという皇帝がやっぱり迫害を、自分を拝めって言ってね、皇帝礼拝を強要して、それに従わないクリスチャンたち、まあ、ユダヤ人たちもいたんですけども、それを拷問して、そして、迫害、殺すわけですね。ひどかったのは競技場に引き出して、殺せようにこう引き出してですね、獣の皮をクリスチャンにかぶせて、ライオン、そしてライオンを放つわけですね。まあ、ひどいことをしたんだなって思いますけど、そういう人たちの血の復讐ですね。いつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですかというふうに天上でこう叫んでるわけですね。ヨハネの黙示録の中に7つの教会っていうのが2章出てきました。ここで2章の13節にペルガモンの教会のアンティパスという人物も亡くなっているっていうことが実際に書かれています。たくさんの人たちが殉教しているんです。でそれが今も続いているんです。いや、むしろどんどん厳しい、過激になっているんだ。だから復讐をしてほしいっていうふうに天でですね、その殉教者たちの血が叫ぶんだって。この血が叫ぶという表現は、これは実は旧約聖書の背景、影響もありまして、有名な創世記のカインとアベルのところで、カインがアベル、弟アベルを殺してしまいますね。些細なことなんですけども、それで殺しをしてしまう。そうするときにアベルがその殺されて流された血がですね、叫ぶっていうのが出てまいります。神様に対して不法だって叫ぶんです。でそれは地上ではもはやもうね、復讐っていうかそれはできないんだけれども、神様、天でこの血が叫ぶ、なんとかこれことをしてください、解決を与えてくださいって言うんです。どうでしょうか。まあ、こういうこのやっぱり殉教者っていうのが後々特にカトリック教会などでは殉教者っていうのは、ね、聖人となったりして特別な存在になっていくのも、まあ、こういうところから、こういう聖書の箇所から、影響を受けていくんだろうなと思うんですけども、しかしですね、決して聖書全体で言いますと、聖書は決して殉教を奨励していたり美化してはいません。むしろ殉教へとこう駆り立てようとする、そっちに走ろうとする、そういうちょっとこう英雄的な信仰というものに対しては待ったをかけているというのが新約聖書だと言っていいと思います。それが一番よく表れているのは使徒言行録でありまして、 確かにステファノの殉教が先ほど申しました記されていますけれども、それ以外のペテロとピリポもそうどっかに行っちゃったっていうような雰囲気の書き方をしています。彼らは多分殉教したはずなんですね。でもそのことは使徒言行録には記していません。それからパウロもそうですね。パウロも殉教したはずなんですが、使徒言行録はパウロがローマで人々に語ったっていうところで終わっております。その後殉教していたはず、それ分かってたはずなのに、彼が殉教した様子とかどこで死んだんだ、どのように殺されたんだっていうことを使徒言行録は書かないんです。これはあえて書かないんです。なぜかっていうならば、美化し、そしてそれをなんていうかな、特別視するというようなことに対して一線を引こうとしてるからですね。これはやっぱり自粛しているんです。自制していると言っている。特に研究者たちが声を揃えていることは、殉教した場所を明かさないんです。明かさないようにしようという思いが働いているんだろうと。殉教の様子を書くっていうことは、当然どこでどのように殉教したか、そして墓がじゃああの辺りだなっていうことが分かるってなるんです。でそれをできるだけ書かないようにするんです。なぜかっていうと、殉教者の墓っていうのは特別になっちゃうからです。だって実際に今もカトリックの バチカン のすごい礼拝堂がありますね。バチカン公国のあれはペテロの墓の上に建てられているわけです。そのようにすごく節制しているといいますか、場所を特定できないように、そして殉教が美化されないように、それを奨励するかのようなことは極力避けているのが聖書なんですね。にもかかわらず、やっぱりどうしてもそのようなことが起こっていってしまった。ここもそうでありまして、いつまで地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですかというふうに訴えていますね。これ気持ちはとってもよくわかります。そうだろうと、本当に不当に死んでいってしまった、殺された、何のその罪もない状況の中で殺されていく、この血の復讐、神様何とかしてくださいって、これは本当にわかる、本当にその通りなんですけれども、しかしイエス様は十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのですというふうに、ルカに23章34節でその自分を十字架につけた者たちを許していかれました。ステファノも亡くなっていくとき、殉教していくときに、主よこの罪を彼らに負わせないでください、使徒言行録第7章60節。パウロもこれはちょっと開けてみましょうか、もし聖書を持っていらっしゃる方は363ページ、フィリピの信徒への手紙第2章17節以下ですね。今日の聖書の箇所ととてもつながっているパウロの言葉なんですけれども、新約聖書後ろの方の363ページ、フィリピの信徒への手紙第2章の17節、下の段ですね、16節から見ましょうか。命の言葉をしっかり保つでしょう。こうして私は自分が走ったことが無駄ではなく、ロークしたことも無駄ではなかったとキリストの日に誇ることができるでしょう。さらに信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれるとしても、これは礼拝をしているときに生贄を捧げる、あるいはそれ献金のことなんですけど、献金やそのなんかね、収穫の感謝を捧げるときに、その祭壇に自分の血が注がれる、今日の歌詞と同じです。天の祭壇じゃない、地上の祭壇に血が注がれる、つまりこれ殉教のことを言ってるんです。殉教をしたとしても私は喜びます、あなた方一同と共に喜びます、同様にあなた方も喜びなさい、私と一緒に喜びなさい、恨むんじゃないよって言ってるんです。復讐をしろと言ってるんじゃないです。 そういうふうになったとしても私は満足する、それでいいと思えるっていうふうにパウロはここで語ってて、決してね、そのこのことをね、こうずっと覚えておいてくれとかですね、復習してくれなんていうことをパウロは語ってないんですよね。どうでしょうか。これ2つ、新約聖書には決して、もちろんヨハネの黙示録の状況も私たちは分かりますし、多分私たちも本当に厳しい迫害の状況になった時に、神様どうしてこんなに辛いことが続くんだろうかとかね、こんな不正や不正義や傲慢が許されていいんですか、圧迫や圧政が許されていいんですかっていうふうに、神様に問う、これ問うても構わないんです。問うても構わない。そして復讐をしてほしいっていう祈りも、祈りとしては成り立つし、これはこれでいいと思います。でももう一方で、それが、その殉教を奨励し、殉教を美化し、そしてお前たちも自分と同じようにね、後に続けようというようなことを人々が、聖書が言ってるかっていうと、そうじゃないということもちゃんと私たちは踏まえていなければいけないなと思います。で、この復讐をしろというしてくださいっていう言葉に対して、天がイエス様が、答えられた言葉が、11節ですよね。ヨハネの黙示録の方に戻っていただきまして、第6章の11節、地に住む者は私たちの血の復讐をなさらないのですかっていう、その問いかけに対して11節、するとその一人一人に白い衣が与えられ、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく静かに待つようにと告げられた。これとっても有名な言葉なんです。とっても有名なこと、静かに待て。気持ちはとってもわかる。復讐してほしい、その気持ちはとってもわかる。そうだろうと天でね、こう神様に対して訴えていておられて、で、ああそうだなっていうふうにはわかる。けれどもまだ時が満ちていない、数が満ちていないんだ、だから待てっていうふうにね言われている言葉であります。で、この言葉から私どもは実は多くのことを教えられるんですね。また考えさせられます。まず一つ目は、まずその一人一人に白い衣が与えられたんだ。この一人一人っていうのは、その迫害されて証や神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された殉教者たちですね。白い衣が与えられたんだ。これは私たちは今そういう殉教者だから 特別に白い衣が与えられたんだなというふうに読んでしまうかもしれませんけれども、実は1ページめくっていただきまして、7章の9節にはこうあります。この後私が見ていると、見よ、あらゆる国民、種族、民族、言葉の違う民の中から集まった誰にも数え切れないほどの大群衆が白い衣を身につけ、手に夏目足の枝を持ち、玉座の前と子羊の前に立って大声でこう叫んだ。で、これは殉教者のことではないんですね。イエス様を信じて、天に召された者たちのみんなが白い衣を着るんです。一部の人が白い衣を着せられたんだというふうには黙示録は言っていません。みんな白い衣を着るんだよって言っています。で、なのにわざわざここで6章の11節でその一人一人に白い衣が与えられたっていうのは、殉教者だから当然白い衣が与えられるんだということではなくて、むしろ逆ではないかという解説があります。何かっていうと、殉教者、我々は例えば与えられた人生がね、長く生きて、そして いろんな方々にね、もちろん難しいけれども大変だけれども伝道をしたり、いろんな意味で信仰をね、こう語っていったりして、そういうものが天に召された時に白い衣を与えられる、これが当然メインなんだと。だけどその殉教者っていうのは、まあ、行動はとても立派なんだけれども、そのね、その殉ずるっていうのが立派なんだけれども、でもすごい短い時間しかある意味では伝道しなかったんだと。そのね、人生を全うしたとは言えないじゃないかと。そのもっともっと生きればね、もっとたくさんの人に、もっと多くの方々に伝道したかもしれないのに、そのね、あのすごい短く殉教してしまった。もうステファノなんかはすごい若く死んで、もうちょっと伝道して、そしてクリスチャンになって伝道して天に行くわけですから、もっと長く生きればもっと伝道したんじゃないかっていうことを考えると、でもですよ、でも聖書はその者たちにも白い衣が与えられるんだというふうにここでは語っているんだっていうんですね。なるほどなと思いました、なるほど。そのどんな亡くなり方をしようとも、たとえそのほんの少ししかクリスチャンで、あれもしかしたらクリスチャンでなかったかとしてもね、洗礼を受けないで、でしかし殉教していったとかですね、その者の人たちにもちゃんと白い衣が与えられるんだっていうことをここで言っているのではないかと言われてて、なるほどなと思います。また、次の段階でまた教えられるのは、また自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでなおしばらく待つようにと。でこれが、数が満ちるっていう点で、イエス様ご自身がまだ私の時は来ていないとかイエス様おっしゃいましたね。あるいは時が満ちていないとかもおっしゃいました。まさにそういうことを言っているのであって、つまり神様がここまでだっていう時があるんだよっていう、これ理解ですね、考え方と言ってもいい、そういう信仰なんです。つまり私たちの人間の目では、人間的な考え方から言うならば、こんなに大変な状況があるじゃないかと、こんなに辛い状況が長く、ひどい状態が長く続いている、いつまでこの厳しい悲しい思いを持っていなければいけないのか、もういい加減にしてくれと、決着をつけてほしいというふうに神様に祈る、そのことを祈ることは全然構わない、これも祈っているわけですから、それを受け止めてらっしゃるんですね、神様は。しかし一方で聖書がここで教えて、我々に教えてくれているのは、神の時があるっていうんですよね。数が満ちるまでに神様がやっぱり定めておられる時があるっていうわけです。これはでも厳しいですね。本当に厳しいなって思う。私も牧師をしておりまして、信徒の方々からお話をお聞きすると、本当にそうだなと。どうしてこんなに辛いことが長く続くんだろうか。その状況はなかなか好転しなくてですね、なんでこう神様はこのこと、あるいはこの方、この状況を見ててくれないんだろうか、もっと良い方向にしてください、あるいはなんでこんな苦しいことがまた起こっちゃうのかっていうようなことが私たちの人生にもあるじゃないですか。で、神様何を考えていらっしゃるんだろうかって本当にもう問いたいし、問うて答えがなかなか与えられないっていう状況がありますよね。一番最初に父の話をいたしましたけれども、その父親が、私は広島におりまして、三重県で父親が、母が亡くなりまして、そして父が一人で生活をしてたわけですよね。認知症がだんだんひどくなってまいりました。そうすると毎晩電話がかかってくるんですね。あるいは昼間でも電話がかかってくるようになります。何かかかってくるかというと、泥棒が入ったとかですね、財布が盗まれたとかですね、カメラとかメガネがどこに行ったとかですね、そういう話で、 で、ご近所のご迷惑をおかけします、特に私の家の周りには祖母とおじいちゃんとおばあちゃんが非常に近所で結婚したもんですから、おばあちゃん の親戚がいっぱいいるわけですね。そうするとですね、すごく心配をしていただけるわけですよね。そしてその火事を起こしたとかなんか言うと、すぐ私の方に電話がかかってきて、新人とか言ってですね、お前何やってんだとかですね言われて、来いとかって言われて、私は行って、そしてその父親の面倒を見たり、近所になんか持ってて謝ったりですね、そういうことをしてたんですね。それがもう本当に何年なんでしょうか、3年4年ずっと続いた時期がありました。本当にそれは厳しいなと思う時期です。そして、なんとか老健に入れていただいたので、それはのね、一つの解決を与えてくださったんですけれども、その時にいる時っていうのは本当に、これいつまで続くんだろうか、これがいつまで続くんだろうか、こんなことがずっと続いたら耐えきれないで、せめてね、せめてなんかいい兆しっていうか光をね、神様が与えてくれるんだったら分かるんだけれども、なんとか耐えられるんだけども、どんどん悪くなるわけですよね。そういう状況っていうのはもう本当に厳しいな。だけれども聖書は私たちに対して、神様の時があるから静かに待て、これ本当に厳しいんですけど、これが真実なんだなっていうことを改めて今日の箇所が教えて、私たちに教えてくれている。神の時があるから、必ず神様がそのことを分かってくださってて、それに対しての答えを、時が満ちるまで、時が満ちたらしかしちゃんと神様がしてくださるから、待て、待つことが大事だよ。だからアドベントやレントや、その待つことがとっても私たちの信仰にとっては大事なことなわけでしょう。もう一つ、数が満ちるまでっていうことは、ちゃんと数えられてるってことでもあるんですね。私たちのこの苦しみや悲しみを神様は無視してないんです。ちゃんと数えてらっしゃるんです。でその数が満ちるまで、もうちょっと待て、もう少し待て、そのように私たちにも語りかけられている言葉なんではないか。こんなに苦しいのが、復讐をどうしてしないんですかという時に、神様はもうちょっと待て、時が満ちるまで、神の時がある、いろんなことを考えた上で神様はその時を決めてらっしゃるんだって。3番目、今日の箇所から学ぶ3番目は、自分たちと同じように殺されようとしている兄弟であり仲間のしもべである者たちの数が満ちるまでと。ここには2つの当時クリスチャンたちの間でお互いにそう呼び合っていた呼び方が用いられています。一つは兄弟っていう表現ですね。これは今でも私たち兄弟姉妹っていうふうにお互いにクリスチャン同士のことを呼んでおります。当時もそういうふうに呼ばれてたんです、兄弟。後にこれに姉妹が加わって兄弟姉妹っていう言い方、女性ですから姉妹、当時は男性、女性も含めて兄弟っていうふうに呼んでたんですけどね。でこれは今でも生きています。もう一つ、当時のクリスチャン同士で呼び合っていた言葉が、表現が仲間のしもべっていう言い方ですね。これは原文のギリシャ語では一つの言葉で、スンドゥーロスという言葉です。スンドゥーロスという言葉は、このスンっていうのは共にです。ドゥーロスはしもべです。共にしもべ、共に奴隷、一緒、みんな奴隷っていう意味です。スンドゥーロス、一つの言葉です。でこれは当時のクリスチャンたちがお互いに、我々はみんなしもべ仲間だとかね、みんな奴隷だっていう、もちろんキリストの奴隷ってことですね。キリストのしもべだ。だからパウロが手紙の中で、自分のことを紹介するときにイエス・キリストのしもべって言ったりするのは、こういう表現が 当時なされていたからですね。でこれは当時は奴隷制度があったからです。そして、奴隷の状態の中でクリスチャンになっていかれた方々も当時はいましたね。でパウロなどはローマの市民権を持っておりましたから、まあ、自由人として、クリスチャンになっていったんだけど、この特にこのスンドゥーロス、俺たちはみんなしもべだ、しもべ仲間だっていうふうに呼んでたのは、その奴隷の状態でクリスチャンになった人たちに対する配慮ではあったんだと言われています。つまり奴隷、自分は奴隷なんだ、奴隷でクリスチャンになったっていう時に自分は奴隷ですっていうことをで、なんかねこうちょっと尻込みしたり、なんか自分はそんなこうこんなところにはっていうような、なんかそういう遠慮したりする状況がどうしてもできるわけですね。それであるいはもう差別をする者もそこでいたわけであります。ピレモンへの手紙などはまさにそうなんですけれども、それに対して当時のクリスチャンたちが、いや僕らみんなキリストのしもべじゃないか、しもべ仲間じゃないか、スンドゥーロスじゃないかっていうふうに言ったんですよ。お互いそんなね、自由人だろうが奴隷、あるいは社会的な地位、なんかどっか高い、位があるとか、兵士だとかね、ローマ皇帝の家族だとか、そんなこと関係ない、僕らはみんな共にしもべだよって、キリストのしもべなんだっていう言い方で、ある意味ではその奴隷でクリスチャンになっていった人たちのことを守るっていうかな、配慮してお互いに、このね表現っていうのはすごくいい表現なんですが、まあ残らなかったんですね、奴隷制度が。まあでも我々もキリストのしもべだっていうふうに個人的に言うことはあると思いますが、でも本来つまりこのスンドゥーロス、キリストのしもべだっていうことは、ご主人であるイエス様がご主人ですね、ご主人であるイエス様のためにこの奴隷っていうのは命を捧げるんですよ。自分を投げ出すんです。それが奴隷ということの本来の意味なんですね。もう一度言います。仲間のしもべである者たちっていうのは、当時のクリスチャンたちがお互いに言っていた表現なんです。僕たちはキリストのしもべなんだ、奴隷なんだ。で、そのキリストのしもべなんだ、奴隷なんだという表現は、キリストのためなら命を捨てる、キリストのためにこの体を捧げるっていう意味がそこに含まれているんです。誰が偉い、その社会的な地位とかそんなこと関係ないよ、私たちはみんなキリストの奴隷なんだ、しもべ仲間なんだっていうことは、もう一歩こっちでは、そのご主人であるキリストのために我々は命を捧げるんだ、キリストのしもべってそういうことなんだ、スンドゥーロス、奴隷仲間なんだ。でこれはこれが彼らのこの時代の初代の教会の人たちの信仰の本当に根底にあった信仰なのではないか、そうここで言われているし、そう思います。つまり具体的に殉教しようとね、たまたま結果的にそういうふうに立場に追い込まれて、殉教をしてしまってさせられてしまう、迫害を受けてさせられ、あれ見つかってしまってね、殺されていくっていう人たちもいたかもしれませんけれども、でも当時の人たちはみんなどう考えていたかというと、キリストのためにこの人生を捧げているって思ってたってことなんです。それは生活やその自分の人生も含めてね、私たちはキリストのために生きている、我々はキリストの奴隷なんだ、自分のこの生涯、自分の人生っていうものを少しでもキリストに捧げて、ドゥーロスとして主人であるキリストのために何かしら生きていこうってみんなそう思ってたってことなんです。それがたまたま その殉教というその厳しい状況に追い込まれた人たちが殉教だと、伝道者が特にそうなわけですけれども、伝道者が特にそういうふうに追い込まれていくんですけれども、そうだから彼らだけが特別っていうふうに言ってるんじゃなくて、みんなそういうある意味でのどっか覚悟があったんですよ。どっかその心の奥底においては自分たちは奴隷仲間だって言ってるんです。自分たちはスンドゥーロスなんだ、キリストのためにこの身を捧げた、あるいはキリストに従う者たちなんだ、キリストの奴隷なんだっていう、みんなその根底にそういう信仰を持って生きてたんだって言うんです。我々は礼拝の後にこの献金をお捧げいたしますけれども、これも感謝と献身の印と申しますね。献身、その献身は身を捧げるという意味です。キリストのためにこの身を捧げます、キリストのために身を捧げるっていうのは、なんか殉教するっていうことじゃないんです。伝道者になるということでもないんです。まあそれももちろん含まれておりますけれども、でも根本的には自分のこの体をキリストのしもべとして、少しでもこうしてお使いください、捧げますっていう献身なんですよ。それをみんなどっかで持ってたっていうことなんです。みんな同じ奴隷仲間じゃないのかっていうんです。ですから逆に私たちが殉教者、今でこそその殉教者っていうのはカトリックの方たちなんかは特別な存在として見て見ようとしちゃうんですけども、むしろ当時はその僕らみんな殉教者だって、僕らみんな身を捧げていた者たちなんだ、キリストに従う奴隷なんだって思っていたから、殉教っていうのはそんなに特別なことではなかったんではないか、見られてはいなかったんではないかって言うんです。言ってることが分かっていただけますでしょうか。決してね、聖職、例えばカトリックの人たちは司祭さんなんかは聖職というふうに言いますけども、我々は牧師は、教職と言いますね、教える特別な聖なる職ではないんだ、共にやっぱり戦い、共に、キリストの奴隷なんだということではないのかなと。最後に4番目です。この数が満ちるということは、ということは逆に言うと神様は歴史をちゃんと見ておられるっていう意味ですね、も含まれております。数が満ちるっていうことは、ちゃんと私たちがこの世の中の歴史、この歴史がどうなっているのか、歴史の積み重ねっていうものを神様はちゃんと見ていてくださっているんだ、その上で今がその時だって思われた時にそのことを起こされるんだよっていうことを、私たちはこの歴史を抜きに裁きは来ないんですね。終末はこの歴史を抜きに来ない、裁きは来ない、なんかバーンと歴史と離れたところで裁きが来るわけではなくて、時が満ちるんです。この地上での時が満ちた、数が満ちた時に神様は終末を与えられるということ、だから待てということなんです。だから待て待て、その神の時まで忍耐を持って待ちなさい、また待つことができるんだ、必ず主がこの歴史を見てくださっている、この私たちの状況を見ていてください、私たちの人生を見ていてくださっていて、それぞれにちゃんと示しや支えを与えてくださっている、そして最後に終末を与えようとしたされておられるんだ、それを信じて待ちなさいと言われている言葉であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは殉教者を特別に見てしまうところがあります。そしてそんなことは自分にはできないと、そこまで自分はかけられないと思うのが当然であります。あるいはこんなに苦しいことやつらいことがどうして続くのかって思うときに、血の復讐を神様に叫んでしまうということも、これもあり得ることだと今日の箇所から教えられます。そのような私たちに対して、 待てと、あなたは私の時が満ちるまで待てと、そう言われておられることは私たちにとって辛く大変ですけど、どうか主よ、その待つ力を与えてください。私たちもまたあなたのしもべとして少しでも生きるものとありますように、この教会がそのような教会として生きていくことができますように、皆によって祈ります。